ヨーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、本日の放送はちょっとすごいことになってしまうかもしれません。これまでにない未知なる世界に突入していきそうな第
77回目を迎える
ニューヨークコリンゴラジオ、私はスピリチュアルな世界とそれからねセクシャルなことにかなりほど遠い人間なんですが、本日はそんな世界を少し探ってみようと思います。それでは本日のゲストはクンダリーニヨガタントラインストラクターの高谷美智子さんです。
どうも
美智子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、今回、はい、クンダリーニヨガタントラ、これちょっと日本ではまだ全然マイナーだと思うんですけれども、ね、あの私も全然分かんなかったんですけど、タントラっていうのはなんとなくセクシャル的なイメージのあるワードだなとは思っていたんですけど、はい、
そうですね、
あのまずこのクンダリーニヨガとタントラについてちょっと簡単に説明してもらえますかね。
わかりました。はい、はい、クンダリーニヨガっていうのはちょっと他のヨガと違うんですけれども、うんうん、まあでも、他のヨガと同じジャンルと考えていただいて、
ヨガはヨガなんですね。
はい、ヨガはヨガです、うんうん、はい、でまあ、他のヨガとちょっと違う要素は、うん、早い呼吸、火の呼吸、ブレスオブファイヤーって言うんですけれども、
ああそうですね、だってヨガって割とこう精神集中して、うん、スーとかやってますよね。
長い呼吸が多いですね、
はいはいはい、
たまに早いのを使うヨガがあるんですけれども、うん、クンダリニヨガの場合は早い呼吸をしょっちゅう使って、うん、であとこう同じ動きを左右左右という感じで、
はいはい、あの
リピートするような動きが多いんですね。
へ、なんかちょっと感じが違いますね、イメージのヨガとね。
そうですね、う
ん、なんかちょっとジムのエクササイズのエアロブみたいなね
感じですね。
感じですね。
そうですね。
あ、
それで、まあ、どのヨガも、クンダリーニっていう脊髄、うん、背骨を通って、うん、走る、速いエネルギーがあるんですけど、ほうほうほう、クンダリーニというエネルギーを上げるっていうのがどのヨガも目的なんですが、
クンダリーニってエネルギーのことなんですね、
はい、
でヨガっていうのはそのクンダリーニを上げるためにみんなやってるんですね。
そうです。
あ、
うん、あ、まあ、クンダリーニを上げるためだけが目的ではないんですけれども、うん、まあ、目的の、重大な一つですね。
そのクンダリーニっていうエネルギーは一体何なんですか。
クンダリーニというエネルギーはなんか人に言うと、うん、死ぬ時、普通生きてる間はクンダリーニっていうものは全く上がらずに、死ぬ瞬間だけに上がるという説もあって、
じゃあ
そうなんです、
うん、
ただそのヨガとか、まあ、うん、他の、スピリチュアル肉体的トレーニングを、融合したスピリチュアルトレーニングっていうのは、うん、生きてるうちにクンダリーニを上げようっていう、こう生きてるうちに一回死のうじゃないけど、
すごいことになってる、
うん、そうですね、
うんうんうん、でその上がるんですね、
はい、人によって言われているのは、1秒間に40フィート、40フィートって何メートルですかね。
40フィートは約12メートルです。
それぐらいのスピードで上がるというのが典型的クンダリーニです。でクンダリーニヨガは、うん、他のヨガよりも、うん、そのクンダリーニヨガを上げるのに直接関わる、直接、うんうんうん、つなげていくという感じなんで、
上げるとどういう効果が得られるんですか。
うん、上がるとチャクラというエネルギーセンターが、うんうんうん、一般的に7つあると言われてるんですけれども、うんうんうん、まあ、大体普通に生活してるともうチャクラはちょっとクローズしちゃって、うんうん、詰まった感じになるんですが、やっぱクンダリーニが上がると一回リセットみたいな感じに、うん、まあ一回で全部開くかっつかそうでもないですけれども、はいはいはい、かなりこうクレンジングオープンしますね、はい、で本当はだから人間は、その7つのチャクラがちゃんとオープンしてる状態である
べ
きなんですけれども、
でも閉じちゃうんですね。
そうですね、
だそれを開けるために、
うん、
何が、
はい、 でそのクンダリニョが、まあ、直接クンダリニョを上げることを、うん、もうもっと早く効果を上げるみたいな。例えば普通のヨガだと10年ぐらいかかるようなのをもう 2,3 年で上げちゃおうみたいな。
おー、すごい
早い。そうなんです。ただだから、まあ、ちょっとあの弊害もあるというか、うん、その普通のヨガで何年もかけてだとこうバランスも取れてきますし、肉体のバランスも取れてくるし、生活もそれにこうなんていうんですか、進んでいくっていう感じなんですけれども、まあクンダリーニが上がった時に、まあまだ体とか環境ができてない場合はクンダリーニが上がってからアジャストしていくというので、
あ、普通のヨガだったら時間をかけて上げていくけれども、
そうですね、
クンダリーニヨガだとすぐに
上がりやすい、
上がりやすいから逆にこう体のバランスが追いついていかないというか、
うん、あの生活とかは後で変えていくっていう感じ、
上げてから、
なので、私の生徒でも上がって、仕事を変えたっていう人が何人もいますね。
じゃあそのクンダリーニヨガっていうのは、そのクンダリーニを上げるためにやる、はい、ヨガって、チャクラを開くために
そうですね
やるんですけども、
はい、
タントラ、これは
タントラはですね、ここでちゃんともう仕上げておかなくちゃいけないのは、その西洋世界で今言われているタントラっていうのは、ネオタントラっていう、新しいタントラっていうので、インドでもう5000年7000年もあるトラディショナルのタントラとはちょっと違うんですね。で、まあ、トラディショナルのタントラは、まあ、ヒンズー教とか、そういう、まあ、ジャンルの一つの名前なので、タントラの中にいろんな、ヨガがあったり、マントラお経みたいな、そういうヤントラっていうのはこうなんていうんですかね、セークレット、なんかこう幾何学的なものを、ビジョンから精神を上げていくみたいな、
はいはいはい、あ、じゃあビジョンの、その
ヤントラっていうんですけど、
ビジョンから上げていって、マントラがお経とかでこう、そうですね、声とかそういうヒアリングみたいな感じで、
で、まあ、そのタントラはその五感を通して、肉体の感覚を通して精神を消化させて悟りに持っていくっていう感じなんで、
それもタントラなんですね。
そうですね、
それが、
はい、それが西洋に来た時に、まあ、肉体を通して精神を上げるっていうのですから、もちろんあのセックスもその中に入っていて、そのセクシャルな融合、男女 の、あの融合によって、それで、瞑想も深まる、そのなんか女性のエネルギー、男性のエネルギーが一つになるとものすごいエネルギーなので、その例えばある意味初心者でも融合している時に瞑想をしてみたりすると、うわ、こんな深いところで瞑想できたっていう感じになると思います。はい、ぜひ試してください。
そんなのがあるから、その最中に瞑想ですよね。
最中にちょっとなんか
触っちゃうじゃないですか。でもそれはそう、
まあまあだから30秒ぐらい、
瞑想をそこにさっと入れられると、
そうすると、瞑想普通、まあ、だから普段瞑想ちょっとする人でも、こんなすごい深いところに行っちゃったみたいな。
じゃあ融合中に
瞑想、ちょっといきなり
融合中に瞑想ね、
いきなりアドバンスか、
心を得ました。
でもだから30秒ぐらいちょっとトライしてもらえれば、男性エネルギーと女性エネルギーが融合するとすっごい強いエネルギーだっていうのが分かる、でタントラはその男性女性エネルギーが融合した時に、瞑想、まあ、タントラ自体がスピリチュアルなんで、それをコンバインすると、すごい深いところに行くっていう、まあ、一つの手段、で西洋に来た時に、そういうスピリチュアルでセックスが入ってるのなんて他にないぞみたいな感じで、西洋人が飛びついて、
まあ好きやなみんな。
で、 うん、でタントラっていうともうそのセクシュアルな部分だけがタントラになっちゃって、
そこにフォーカスみんな進んじゃったんですね。タントラっていうのは、うん、そうセックスも含まれれば、
はい、他の教とか、
ね、そういう違うことも含まれて、うん、全部がヨガも含まれて、うん、タントラなのに、
はい、
西洋に来た途端に、はい、セックスのパートにフォーカスされちゃったんですね、
はい、そうなんです。でも多分その世の中がそれを必要としてたんでしょうね、きっとね。
そうね、まあでもみんなそこが特に興味のあるパートなんでしょうね。そうですね。あ、それだから一応ネオタントラ、
ネオタントラ、はい、
呼ばれるというか。
そうですね、う
ん、だからタントラを誤解してはいけない、
はい、
それだけっていうわけではない、
うん、はい、
そうですね。タントラって言うとみんなセクシュアルなものだと思ってる人が多いんですよ ね、
ね、そうですね。なので私も、うん、ネオタントラティーチャーということで、
はい、なるほど。じゃあそのネオタントラは、
はい、
男女の融合でエネルギーを上げていく、
はい、
それを教えてるわけです、ね、
そうです。
すごいじゃないですか、はい、でもそれを教えるっていうことは自分ある程度悟りを開いてるのか、
なんか、いや、まあ、まあ、プチ悟り経験は何回かありますけど、まだまだ。
じゃあなぜそれ急にですけれども、
はい、
クンダリンヨガとネオタントラどうやってみちこさん出くわしたんですか。
はい、ですね、クンダリンヨガはいつ頃でしたっけね、あの、うん、普通のハタヨガとかをやっていた時に、うん、先生がちょっと今日はクンダリニヨガをやってみるかみたいな感じで、だいぶ昔に教わってから、まあでも本格的にやり始めたのは2000年18年前ですかね、うん、そうですね、うん、なのでまあ前ハタヨガとかの先生からもクンダリニヨガっていうのがあるというのは聞いてたんですけれども、うん、でまあ、スピリチュアルにはもうだいぶ前から興味があったので、
うん、
はい、ハタヨガとかもうちょっとこう一般的なヨガはずっとやってた、
うん、それをネオタントラとこう融合させてるわけじゃない、
はい、
あのクンダリンヨガとネオタントラ、
あ、私の教えてるスタイルが、
はいはい、うん、組み合わせてるわけですか、
はい、
どういう効果を期待できるんですか。例えばみちこさんのセッションを受けると、
はい、
こうどういう方がいらっしゃって、あの改善
は、はいはい、まあネオタントラだと、うん、ヨガはあんまり教えてない先生とかもいて、まあ、そのセクシャルな部分だけが大きくなったので、
うん、
トラディショナルのタントラではヨガも入ってるんですけども、まあ、私が教えてるのはクンダリニヨガも一緒に教えてるので、
うん、
本当はタントラもクンダリニを上げるのが目的なので、
はいはいはい、
まあ、クンダリニも上がりやすくて、
うん、
でタントリックオーガズムという呼ばれているものがありまして、
タントリックオーガズム、
はい、タントリックオーガズムというのはそのエネルギーのオーガズムで、
はいはい、
日本でも最近ちょっと名前が出てるマルチプルオーガズムか、うん、マルチオーガズムというのと同じとされてるんですけれども、女性によってそう別にタントラとか勉強されてなくてももともとそういう体質の、まあ、要するに何でしょう、チャクラがこう、まあ、オープン してる方の人っていうのはマルチオーガズムになりやすくって、マルチオーガズムっていうのはエネルギーのこう何て言うんですか、波のようにうわーって上がってまた下がって、うわーって上がってまた下がってみたいなのの感じなんですけれども、で、まあ、タントリックオーガズムもそういう感じで、エネルギーのオーガズムで、
あ、はい、あ、ということはマルチオーガズムっていうのはほら一般的にオーガズムっていうと、
うん、
性交渉のもとにこういったーみたいな感じじゃないですか、
うんうん、大きいのが一回
みたいな、はい、それをこう、うん、オーガズムというか言ってるんですけど、マルチってことは別に肉体関係がなくてもそういうオーガズムを感じれるってこと？
それはね、かなりアドバンスの、
あ、それはアドバンスだね、
はい、まあでもマルチオーガズムは普通その、性行為の中で、
うんうん、
中で ですけれども、うん、まあ、あの前期の段階でも別にいろんな場所で感じることができるので、
はいはい、ああそういうことか、そういうことか、はい、一応あそうですね、別にそれだけでなくて、うん、そうですね、うんうんうん、前期でも行ったりね、
はいはい、
頭で行ったりね、
うん、そうですね、
でもってことはチャクラを開いておいた方がそういうオーガズム感じやすいから、うん、
はい、
あら今だってほらセックスレスカップルも多いし、
多いです ね、 ね、あとその30代入っても童貞の人がすごい多いって言ってますよね、童貞とか
バージンの方とか、うん、あそういう人もじゃあこのレッスンとか取ったらそういうオーガズム感じ、
そうですね、あのタントラの訓練は一人用にもいいですし、
うん、
うん、あとそのネオタントラでは、そのマスターベーションのことをセルフプレジャーリングリチュアルといって、うん、
セルフプレジャーリング
リチュアル、はい、リチュアルと扱っていて、あのまあその、
うん、G 行為とかじゃないの、
G 行為というとなんか寂しい感じが、
ね、なんか、ね、なんか思いを慰めるみたいなね、
あのどちらかというと、はい、どちらかというと自分の中を統合させるリチュアルっていうかっこいい名前になってます。
かっこいい
わ、はい、
もうこれからみんなね、うん、あの G 行為を
リチュアルとして
リチュアルとして、はい、言ってもらって、
そう
でもそれもあの、
はい、タントラ、ネオタントラでは、そのそうですね、マスターベーションをすごい重要に扱っていますね、うん、その自己を知る、肉体的に自己を知るというのと、はいはい、あとやはり精神 の、 その、みんな男性性女性性っていうのを誰でも持っていて、うんうんうん、その中の男性性と女性性を融合させて、うん、こう、小宇宙みたいなものを感じる、
小宇宙を、うん、
まあ、小宇宙までいかなくても自分は一人でも、男性性と女性性があるから、うん、完璧なんだっていう感覚をすごい大事にしてるんですね、うん、じゃないといつも私は半分しかないから足りない足りないみたいな感じで、そうなるとこう結びついた時にもうちょっとこうニーディーというか、これがないとみたいな、結びつきも収縮的な結びつきで、まあその収縮的な結びつきもいつも生徒に言ってるのは、収縮的な結びつきも美味しいんです、闇闇にしても美味しいんだけれども、そのもう一つもうちょっと拡張的な、逆に広がっていく結びつきっていうのをバランスとして学んだ方が楽しいよっていう感じで、そのでなぜ拡張的つながりになるかというと、その自己の中でもう小宇宙を感じ、自分はもう完結してるっていう、そういう至福感、その中の男性性女性性を融合させることで、
うん、
こう至福感に達するっていう、それがタントラの一つで、そのもう完成してる至福の二人が結びついた時に、
オーマイガー
ね、ね、そう、こうもっとこう爆発的、こう
もう大宇宙じゃないですか、
大宇宙ですね、
ちょっと男女の融合すごいですね、
でこう拡張していくセクシャリティっていうのも学ぶとさらに面白い、うん、
これみんな学んだ方がいいですね、
そうですね、
ねえ、うん、なんか全然あんまり知られてなかったけど、すごい大事なとこじゃないですか、これ、
うん、そうですね、大事なとこですね、
うん、
だからまあほらセクシャリティっていうのがすっごい抑圧されてるから、うん、よく例で言うのは、例えばチョコレートを人前で食べるのが禁止されていたら、
あ
そのもうなんかチョコレートを見た途端にもう包み紙ももうむしゃむしゃってこうブワッと開けてもうガムガムガムって食べちゃう感じになるでしょ、
うん、
だから今あるセクシャリってそういう感じなんですよ、
すごい抑圧
されてるから、なんかもう早くむしって早く食べたいみたいな、
ああ抑制されてるだけに、
そうですね、 特に男性はテスタスタロンがね、男性ホルモンがすごいから、もうそういう状態を我慢して我慢してっていう感じがもっと女性よりも強いかもしれないから、もうそれこそ大切に扱ってよなんてすごい無理なことかもしれないですね、こんだけ抑圧されてると。
なるほど。でもこの性が広がる世の中ですけど、今さっきもちょっと出ましたけど、本当にセックスレスのカップルとか多いじゃないですか。その原因って何だと思います？
そうですね、原因は、まあ、いろいろカップルによってもちろん違うんですけれども、
あの長年連れ添った人とかっていうのは同じパートナーで飽きてしまうとか、そういうのも多分あるとは
思う。それも一つのパターンですよね。その、なんかもう医学的に証明されてるらしくて、4年間同じものを見続けると、うん、今までその出てたホルモン、こう、興奮、最初はねもう可愛いとかかっこいいとかで、ね、出てたホルモンが同じものを4年間見てると、もう出なくなるんですって。
でもそうだそうだ、だいたい 3、4年は秋っていうか性的にね、3、4年
で
って
ね、4年目の浮気でしたっけ、なんかありました
よね。3年目の浮気だ、
ごめんね。
でも3、4年のカップルは危ない、危ない、
そうなので、でもほら、まあ、だからその他にこうあのファミリー的な、ね、ものがも違う愛が積み重なっているから、まあ、それで大丈夫だったりするんですけれども、でもその
なんか情みたいなのがね、湧くけれども、情とこう性の違うものですか。
そうなんですよ。だからセクシャル的にはもう、あの私の一人の担当の先生が言ってたのは、もう例えば結婚はもう努力、セクシャル的には常に努力をしないと、やっぱりその興奮という意味では、保ちにくい。
じゃあそう、あの3、4年もしくは長年連れ添っている方たちが、自然にチャクラ開けられたら、そんなに問題ないというか、まあ男女の融合かな、どうしたらいいと思います？このやっぱりそのレッスンを受けたら、こう長く連れ添ってるカップルとか夫婦とかっていうのは改善できるものなんですか？
まあ、そのそうですね、タントリックオーガズムは、あの肉体のオーガズムよりも起こりやすいという意味で、女性もあもっと楽しみになると思いますし、あとそのエネルギーにすごい敏感になっていくんですね。でエネルギーに敏感になると、あ毎回違うんだなっていうのも分かっていくので、ちょっとこうバリエーションも増えていく感じで、その秋という意味では、きっといいと思いますね。
じゃあちょっとこう、そういうカップルの方とかは、このネオ担当とか受けると、そういうクラスありましたよね、カップルで。
はいはい、
カップ
ル、はい、
そういう方はやっぱり長いカップルで、なんとなくセックスレスのカップルとかがいらっしゃるんです。
セックスレスになりがちというカップルも、はい、来ますね。
でもどういうカップルが来るんですか？
あとはその、まあ、本来のスピリチュアルに興味があってっていうカップル、そのままネオ担当の元々の持ってるスピリチュアル、
それに興味があるカップルが
あってっていうカップルと、あと、そうですね、そのまあなんかこう噛み合わないというので来たカップルもいますね。なんか噛み合いにくい、
相性ってあるじゃないですか。
相性、そう
セックスのね、その相性っていうのは、合うようになるものですか？例えば合わなかったな、肉体的にっていう人は合うようになるものですか？
まあその合わせていくっていうのがまず最初の段階だから、お互い何が好き、どういうテンポが好きとか、あそうなんです。でそこで、もう一つよくあるパターンが、長いカップルでセックスレスになる原因の一つに、コミュニケーションが取れてなくって、でも 95% の人がコミュニケーション取れてないんですよ。そのセクシャルなことを会話にするっていうことが普通できないんですよね。
できない。
そうなので、その例えば、 一度こういう触られ方をしたのがなんか良くなかったとか、そういうのとか、あとやりたいのに今日は断られたとか、その何か言われたとか、その時のやり方がおかしかったとかいう、たった一回のことでもうなんかやる気を失せるっていうパターンが多い。なのでコミュニケーションが本当に大事で、そうですね。
でもそれって改善って、
そうですね、一つ、まあこれはラジオお聞きの皆さんでも一つ簡単に、トライできるのが、キングズデー、クイーンズデーっていうのを作って、例えば今週の土曜日はキングズデー、来週の土曜日はクイーンズデーみたいな感じに作ると、まあこの日はね、彼の
キングズ
王様の日、でこの日は私の日だから、私の好きなスタイルとか、今日はもうスローで、もうフェザータッチだけねとか、
こう自分の欲望を叶えてもらう、好きにするみたいな。
そう
で次は相手の、次の週は相手のを叶えてあげる週、
そう
あ、それいいよ。
そうなんですわ。そうで、そうすると、まあ、特に女性が言いにくいみたいで、こう例えばこの前いらっしゃった、まあ、その方は女性だけで来たんですけれども、彼がアグレッシブなのだけが好き で女性はもうやっぱりセンシュアルな、まあ、大体もうそういう、こうフェザータッチみたいなのが好きなのに、でもやっぱり一度言ったけど嫌いみたいで、もう言えないみたいな感じになっちゃってて、そうで、彼女にもキングズデー、クイーンズデーっていうのを勧めて、そうするとキングズデーの時に私は彼の好きなことをやるので、クイーンズデーの時はそのギルティ、そうだから女性の場合ギルティをすごい罪悪感、嫌なのにやらせてるみたいな、
そしたら絶対行かないですよね、嫌なのにやってたらね。
でもキングズデーで、あそこまで俺の好きなスタイルでやってもらったしなみたいな。
じゃあ今日クイーンズデーだしなって、
そうです、
ね、じゃあ激しく来たいけど、フェザータッチするかみたいな感じ。
そうすると大体お互いの好きなスタイルがどんどん分かっていって、でまあもちろんキングズデー、クイーンズデー以外普通な時とかに自然に結構なんかこう、そうですね、
できるようになっていく。じゃあこれセックスレスの悩んでるカップルは吉報ですね。
そうですね。
いや、キングズデー、クイーンズデーを作って、いや、これ試しましょう、皆さん。
そう、ぜひ。で、あとそのセクシャルだけじゃなくっても、ここに行きたい、あそこに行きたいとか、一度私すごいキングズデーの時に、私、スターウォーズって全然興味がなくって、映画一つも見たことなかったんですけど、だいぶ前の彼に、キングズデーにスターウォーズのシリーズを全部見ろっていう、
教えされたんだ。わ、全部って長いじゃん。
朝から晩までもうソファーに
座って、
はい。
でもキングズデーだから見ないわ。
キングズデーだから、そう。でもまあまあ面白かった
です、ね。でもそうするとコミュニケーションでね、
そうなの。他の部分も
ね、潤いますよね。
そう。でまあ基本のルールはもうそこまで絶対に嫌みたいな、ここを舐めろとかで、すいません、いきなり。でそこだけ、ここは舐めれるけどここだけは嫌っていう、その、ボーダーラインのもう絶対嫌っていうのはちょっとやらせないっていう、まあそれは
そういうルールをちゃんと決めて、ここまで、
ね、そうですね。
それはいい。これ試してみ
る。もうぜひぜひ。
いいですね。
はい。
じゃあもう一つ聞きますけど、さっきも言っていた、オーガズムって、さっきも言っていた、例えばパートナーがいない人
は、
自分だけでこうオーガズム感じれたらいいですよね。
そうですね。
さっきの。それっていうのはやっぱりトレーニングで改善していけるんですよ。要はチャクラを開いていけばいいだけだから、
そうですね、そのチャクラを開いて、体をチューニングしていくっていうのを主にレッスンでもグループレッスンでもやっ るので、まあ、ヨガとか、うん、あとまあ個人レッスンだとヒーリングもやるので、うん、それでエネルギーブロックを取っていく、うん、なのでだからあの面白いのはそのね、トラディショナルじゃなくてもネオタントラでもその例えばタントリックオーガズムを経験したいとかいう目的でもそこに行くまでに、スピリチュアルな段階を含むそのエネルギーを、うん、のブロックを取るというのはスピリチュアルにも消化していくということになるので。
うーん、みちこさんも初めてなんですか、このクンダリニヨガとネオタントラコンバインしたのは。
いや、そんなことはないと思いますけれども、うん、そのネオタントラ、あのタントラが、1960年代か70年代ぐらいに西洋世界に広まった時に、うん、みんな暗中模索みたいな感じだったようなので、いろんなものを混ぜてたみたいですね。なのでやっぱり、他のヨガを混ぜた人もいると思います。
クンダリーニではなくて別のヨガを
ネオタントラ、そのトラディショナルのタントラの中にヨガがあるんですけれども、うん、そのまあ、トラディショナルのタントラグル修行僧っていうのは昔はもう本当に見つけるのは大変難しくって、やっと最近ここ5年ぐらいでその系譜を持ってる人、そのグルの系譜をリニエージっていうんですけど、系譜を持ってる人たちが出てきてはいるものの、昔は全然いなかったので、その経典とかをもとに西洋ではこう暗中模索で、はい、なのでだからフュージョン、ネオタントラはまあある意味フュージョンですね。
うん、タントラとその弟子の方とか、はい、そういうインストラクターの方がアレンジしてる、
う
ん
う
ん、
そうですね。なのでだから今結構知られてるネオタントラスクールでも、もうスクールによって全然教え方が違ったりして、
ああ、スタイルとか教え方が違うんだ、うんうんうん、あでもまあ最終的な目的は一緒なんですよね。
そうですね、
結果とかそういうの、うん、いやじゃあみちこさんはみちこさんのスタイルは
そうですね
あるわけで、
はい、
そのクンダリニヨガとネオタントラ、
はい、
あのクンダリニヨガイメージは早く呼吸をとかあの繰り返してとかって言ってます。ネオタントラの場合はどういうことするんですか。
ネオタントラは、まあ、それもスクールによって違うんですけれども、うん、まあ、セクシャルそういう性行為の間に呼吸を意識すると、うんうんうん、まあどんな呼吸でも意識するということでタントラに近づいていく、そのタントリックセックスっていうのはあのアウェアネス、アウェアネスの近く、
意識
ですね、そう意識、その意識を増やしていくっていうのが一つの目的なので、そのセクシャルな性行為中に、なのでその呼吸、どんな呼吸でも呼吸に意識を持っていくだけで、うん、他の体、他の感覚ももっと意識に目覚めていくので、はい、
じゃあ呼吸法とかそういうのを教えてるんですか。
う
ん、
そうです、呼吸法も教えています。
はい、ということで今回の放送はここまで。かなり濃厚にクンダリーニヨガ、ネオタントラについて語っていただき、続きが気になるところではありますが、次回、みちこさんとクンダリーニヨガ、ネオタントラとの出会い、そして現在閉鎖的な性への解放、肉体的精神的にクンダリーニを上げエネルギーを高めていくため、みちこさんの今後の大きな野望、そしてリスナー皆様へのパッショネイトでセンシュアルな一言を凝縮してお伝えいたします。それでは See you next week! バイバイ。